斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。担当は FM 熱海湯河原の武藤真理です。市長、今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は何をテーマにしようかということで考えたんですけれども、ちょうど熱海の街歩きガイドの会が設立10周年ということなんですが、市長は街歩きガイドの会とはもうお付き合いは深いんでしょうか？
深い、深いですね。
はい。
あ、最初から私が喋っていいんですか？
はい、どうぞ。
あの、まあ、もともとこの街歩きガイドの会の設立した前の年からですね、その街歩きガイド養成講座っていうのを始めたんですね。
はい。
それが、まあ、きっかけというか、それをあの卒業というか受講された方が自発的に立ち上げられたのがこの街歩きガイドの会ということで、
はい、
もともと自分の思いでこのガイド養成講座っていうのを平成の20年ですけれど、講座をあのスタートして、市役所としてですね、あのスタートして、それを卒業というか受講された方が翌年の平成21年に、こういう会を立ち上げたということですね。もうそういう意味では非常に縁が深いです。
はい、はい、それを踏まえてですね、熱海街歩きガイドの会から今日はお二方ゲストをお迎えして進めていきます。代表の引田和歌子さん、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして会計の安川恵子さん、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ではまずお二人にそれぞれ自己紹介的なものをお願いできますか？
はい、街歩きガイドの引田と申します。あの、私は今あの市長さんもお話になったように、初めて熱海に来て何もわからない時にちょうど養成講座が始まったもんですから、第1期生として参加させていただきました。
あ、そうなんですね。はい、で今は代表でいらっしゃるということで、
それで、まあ、あれ5期目なんですけど、あの、はい、5回1期から3期の方は全部あの地元の方代表だったんですね。で、あの街歩きの規則としてましては2年に1回ずつ代表変わります。任期2年です。はい、で4期目の方はあの外から来たくて、うん、で5期目の私ね、まあ、女性で一番初めに受講した人間がいいじゃないかってことでやらせていただきました。
はい、です、はいはい、で引田さんはもともとはどちらから？
東京から。
あ、そうなんですね。
ちょうど来た時、だから市長様と全くなんだそうなんです。で、あの養成講座すごく楽しく終わったんですね。30何人かでしたね。結構大勢だったんです。その時に1期目ものすごく多かったんですね。それで、はい、そのあの終了の後前後でしたから、はい、あの日本丸が初めて熱海に来ましたね。
あ、そうです、
そうなんです、日本丸が。そうなんです。でその時に私たちはあのガイドの真似事じゃないんですけど、うん、お手伝いさせていただいたんです。
はい、
そしてグループごとにあのガイドの見習いみたいなことをしてました。みんなお教室で勉強するのと別にまた親しくなるんですよね、外でグループで。でこれは解散したくないわねってことで街歩きができました。
そうなんですね。でも最初のその当時のことからご存知ということでね、この後、
はい、あ
の今までの10年間もお伺いしたいと思います。そして安川さんは会計ということですが、はい、自己紹介お願いします。
はい、あの私はあの引田代表に遅れること9年ですね。9期生です。
はい、
はい、ですのでまだまだあの今一番新しい方が11期生ですので、まだ入って3年目ということで、皆さんの先輩方から聞く話がとても新鮮で、うん、外側から来ましたので、
うん、
あの今一番乗ってる頃です。よろしくお願いいたします。
ガイドにはの講座はどうして受けたいと思ったんですか？
あ、私はですね、あの主人と転勤で点々と歩いてまして、ここはあの何の縁もなかったんですけど、うん、でも風光明媚であること、それから温泉があるということ、東京に近いということ、うん、そのようなことで主人とポンと着地させていただいて、うん、とても楽しい街ですと思いました。
そうですか。もうじゃあ着地して、はい、熱海の魅力に、
はい、それで最初は自分が何も分かりませんでしたから、はい、より楽しむためにはよりお勉強しようかなと思って講座を受けさせていただきました。
うん、皆さんそうやって講座を受けて、 ますますこう魅力にはまっていくって感じなんですか。
そうですね、やはり熱海をまず知りたいために講座を受けますよね、うん、で講座の内容もすごく充実してますし、市長さんのお話をいろいろ伺うと、何かよりもっと勉強したいとか、やはり向上心、好奇心が多い方が多いですね、うん、でやっぱ熱海素晴らしいですよ、私大好きです、うん、本当に
市長が今控えめに拍手をしておりますけれどということは養成講座をやろうと思ったことは大成功ですね、はい
はい、そうです
ね、皆さんからそうやって喜ばれて、
嬉しいですね、
はい、
私もふと1回目のことをいろいろふと思い出したんですけど、
うん、
本当に試行錯誤というか、うん、始めてみて、最初はそれこそ街歩きって、ね、市長ね、東京来たから来たから何も知らないのねって、うん、この坂の道どうやって歩くのって最初言われてたんです、
うん、
言われたんですね、
はい、
なんですが、まあ、もともとのことをちょっとお話しすると、うん、自分が平成18年の9月に市長になった時の、まあ、公約というか方向役の一本が歩いて楽しい街づくりっていうのをこう掲げたんですね。でその歩いて楽しい街づくりで、当時はまだその街歩きとかいうことが全然、今はそれこそ、まあ、当たり前のようですけども、当時はそういう発想があまりなくて、こんな坂ばっかりの街を市長はどう歩くんだって言われたんですね、
うん、
で18年にこの仕事をスタートして、で19年に出張で、これいつも同じこと言ってるんですが、長崎に行ったんですね、はい、で長崎サルクに出会って、うん、で長崎サルクっていうのは長崎の方言でブラブラ歩くってことなんですが、長崎サルクという、まあ、今でいう熱海の町歩きガイドの同じような、ガイドの皆さんと同じような仕組みで、市内をこう地元の方が一緒になって歩いてくれて回遊する、まあ、そういう ツアーというか、実は帰りの便が、飛行機が時間があったんで、まあそこ寄ってみようかなってたまたま行ったんです、うん、そうしたら、あ、まずそんなのがあるんだって、長崎っていうのはもう熱海と同じぐらい坂の町なんですよね、すごい、もうすごい坂、熱海とすごく似てます。でその話、あ、もうちょうど私と一緒に歩いた方もほとんどマンツーマンだったんですよね、もう定年退職をされた地元の方なんですが、まあ、その方の話がまあ非常にこう心に響いて、あ、これだなって思ったんです。あ、自分が言っていた街歩き、まあ、歩いて楽しい街づくり、あ、こういうとこから始めようと思って、あ、なんだ、長崎坂道にもできる、あ、こういうすごくガイドブックを見るのと地元に住んでる人から直接聞く話ってのはまた全然違うわけですよ、思いもあるし、で、それが19年で、20年翌年ですね、まあ、19年中にこういうのをやりたいんだということを私から職員に言って、それで、まあ、予算を つけましてですね、で20年からスタート、養成講座という、もうでもそれも全く試行錯誤で、何をどういうふうに講座したらいいのか分からなかったんですが、まあ、職員とこう相談しながらやったのが平成20年、まあ、きっかけはそんなところですね、はい、
で一期生で、その卒業生たちがこの熱海街歩きガイドの会をこう作ろうという話になったわけですね、
はい、ですね、でも本当にやはり今市長さんお話したように、地元の方たちがいろんな方がこの町、小さな町の坂道のとこ歩いて何ガイドするんだとか非常にいろんなことはありましたね、感じで、まあ、鈴木徳春先生ですか、
はい、
先生が本当に一緒に歩いてくださいましたね、コース開発とかいろんなことをいろいろ教えていただきました。全く私たちも市の方や観光課の方とかいろんな方たちのお力を借りてなんとかコースを作ってきて、で今もう12コースができました感じです。
こういうなんかコースとかってどうやって作るのかなとか発案するのかなとか、なんか私は個人的には非常に興味があったんですけどね最初はもっと少なかったわけですよね。
6コースはまず、はい、まずただ具体的にただ街歩くだけじゃなくして、はい、ある程度のコースを作って、うん、そしてその依頼に応えましょうって形で6コース作りましたね、感じです。でもそれももう改良して改良して今のコースになりましたね、
うん、そうですね。なんかコースってこうポイントがあるんですか、作るにあたって。
天板コースもありますし、湯煙コース70メリとか、はい、いろいろありますね、うん、で6コースまでは去年おととしまでだったんですけど、あの時代の流れとともに、うん、やはり今もう見客の方がすごく多いんですよねですから、あのもっとハイキングコースとか、うん、歩くコースないのかとか問い合わせがあるんです。
もっとハードなってことですね。
そうなんです、そうです、はい、ですから彦根さんの方、うん、あちらの方とか、あの、あれは何だっけ、高野
高
ね、
あ、ちょうど吉田松陰
の裏地ね、そうね、そうね、で初島コースとか、広げていました。結構人気ですよ、感じです、
歩くの本当に流行ってるというか、もう定着してますよね、あのこうやってあれストックを持って、はい、ある方も、あのストックっていうんでしょうかね、スキーの
ポールだったりノルディックウォーキングとかポールウォーキングとか、
はい、方もし、JR もあの駅からハイキングとか、うん、まあ、ここ数年あのそういうメニューもあるし、あと天気のいい日は結構リュックサックを背負って本格的な格好というかウォーキングシューズで、うん、あのこうしっかり歩いてる人が本当増えましたね、うん、
市長も結構こう熱海はフラフラと、まあ本格的にねウォーキングするとはいうことじゃなくても歩かれてますね。
よく歩きますね。
ですよね。
よく歩いてますね。はい、だと思います。
はい、だからいろいろね、そうやってあここいいな、あここ変わったなっていうのは結構歩かないとわからないことってあります
から
ね。
わからないですし、あと坂道っていうのは。こう面白いんですよね。こう平面でこう見ててもあまりよくわからないんですが、例えばあこんなところからこの高さで例えばですね、熱海城が見えるんだとか、うん、こう歩いてみて初めてこの今ちょっと手元にこう地図があるんですけど、これだけだとよくわかんないんですね。どういう景色があるか。
そうか、平面、地図は平面ですね。
平面じゃないですか。でも坂道っていうのはどんどんこう歩いていくと景色が変わっていくので。というかさっきも言ったようにああここから同じ目の高さで熱海城が見えるんだとか、うん、まあ、発見が多いですよね、うん、面白いと思いますけど、う
ん、でこうコースは13コースありますけれども、じゃあその観光の方が、うん、こう見たいなというところをこうポイントに入れて作っていくんですか。
そうですね、そして開発してきましたね、うん、やはりデータみたいなものがありしまして感じですね、
はい、うん、あとまあ参加した方がこういう、ね、先ほどもうちょっと、うん、もうちょっとハードなのかっていう希望があれば取り入れたりとか、そういう風にしてだんだんとそのコースも決まっていった、
ね、10年前は考えられませんでしたよ。もう坂はもう本当時間短縮してくださいとか多かったんですね。今はもううっかりすると2つコース希望の方もいらっしゃるんですよ、本当に。
これコースっていうのは大体どのくらいの時間でどのくらいの距離っていうのは、は
い、大体1時間半から2時間ぐらいの、はい、時間が人気です。人気というか、あの通常そうなっておりまして、
それぞれ、まあ、若干長さも違う、はい、わけですね、
はい、そうですね、はい、それでそのコースプラスこういうところもあの行ってみたいですっていうことで、フリープランとかっていうのも、はい、あのその時によって計画します、はい、
じゃあ一回これ楽しいなと思うとまたいらしたいって別のコースとかね、もうそういうお客様も
必ず私たちはリピーターをリピーターをつなげます。ですから今バイヤーありますよね、はい、とあもう6月にはジャカランタとかホタルこれからありますよとかね、バイヤーもここは一年中楽しめますよとかね、やはりそのガイドが絶対違いますね、うん、ただそれだけで終わらないで、それを心がけております感じです。
実際はじゃあそうやって歩きたいわっていう方がお見えになった時に、はい、先頭に立って皆様が引率するという感じでいいんですか。
はい
は
い、
そういうこと
です
。はい、じゃあ何でも知ってないといけないんですねね、詳しくご案内するわけですよね。
そうですよね、勉強はします。ただ、うん、分からない質問とかもあるんですけど、はい、その時はもう本当に申し訳ありませんって、うん、これから勉強させていただきますっていうふうにお答えするようにしてます。それは素直に、うん、嘘は言えないですので
養成講座はね、皆さんお勉強されたと言ってもそれにプラスアルファでかなり、
あ、ね、そうですね、
養成講座も本当本当ごくきっかけにするなんて、
はいはい、
まあ、先ほど鈴木徳治さんのお名前が出ましたけど、はい、徳治さんも、まあね、すでにお亡くなりになったんですが、 もうずっとですね、永遠に勉強し続けて、勉強というかですね、逆に言うとそれだけ熱海の市内にはいろんな歴史的な題材やいろんなものがあって、それをもうずっと実はそこにあるんですけどね、いろんな資料があるんですが、ありまして、もう学ぶことはある意味そういう意味では無限にあり、無限というかキリがないんです。なので養成講座は本当にもうごく最初のきっかけだというふうに考えてもらえばいいと思います。
でその後皆さんそれぞれ
ご自身で勉強されているということですね。
かなりお勉強は現在も継続中ですか？
そうですね、
はい、
やっぱり面白いんですね。熱海っていうところは本当に今市長さんのおっしゃったように無尽蔵に楽しみが湧いてくるという町ですね。本当にそれは思います。
で今は熱海町歩きガイドの会っていうのは何名ぐらいいらっしゃるんですか？
47名になりました。そうなんです。感じでもう本当に、うん、でまあ、なかなか活動できる方は半数ぐらいですけどね、はい、でもやはりお魚フェスティバルがチラシを駅で配るとか、うん、いろんなありますから、はい、ガイドであまり動けない方はそういうのにとか、うん、梅園のチラシを分けるとき、うん、それぞれ役割分担がありますのでね、なんかの形でみんな楽しんでいただいて参加していただいてます感じです。
で引田さんは代表ですけれども、はい、じゃあ代表っていうのはどういうことをされるんですか？
まあ、外へのつながりとか、
はい、
あと県のボランティア活動もあるんですね。東部とかいろんな、うん、そういうところにも所属してますから、そこの横のつながりともしますし、あと観光協会とかいろんな梅園の仕事の時はそういうのの依頼とかいろいろあります。でももちろんガイドしますよ、うん、大好きですから
でもね、じゃあ体も健康で
ずっと若返りますよ。本当に声は大きくなる、姿勢は良くなる、歩きますでしょ、
はい、
全然変わるのね、輝いてくる。
そうですね、
うん、本当それは感じます。
じゃあ10年前と今とご自身も、
はい、変わります
で48名いらっしゃるということですけども、はい、男女はどんな割合ですか？
半々ですね。バランスいいよね、感じですね。はい、
なんとなくこう年齢のね上の方がこうやってガイドしてくれるイメージがあるんですが、そうでもないですか？
でもないですね。本当街歩きの素晴らしいのは、ベテランがいまして、そして新しい方入ってきますとね、一緒にアシスタントに就かすんですね。そして一緒に一応マニュアルがすごいしっかりしてますから、それを見ながらして、そして 2,3 回着くと、もう優しいコースですとガイドできます。
マニュアルがあるんだ、すごい。
ベテランがマナーとかお客さんの対応とか、うん、そういうものをやってるのを見よう見まねで、うん、はい、できてきますね。それは素晴らしいです、伝達が本当に。で先輩を惜しみなく資料を後輩に与えます、うん、でそれぞれが図書館行ったり、わからないこととかいろんなとこ行って調べますしね、うん、とにかく皆さんの努力は頭下がります、感じです。
いや、実は私は本当に頭が下がるというですね、
はい、
とにかく皆さん献身的なんです。で、まあ、今日全然話して、皆さんボランティアなんですよ、
はい、
もう 100% ボランティアでやっていただいて、市の補助とかですね、例えばそういうプログラムも市がやってるわけじゃないですか、皆さんがやってるんです。なのでなんで皆さん逆に言うとこんなに一生懸命やっていただけるのかなと思うと今はまあ若返る、
はい、
歩くのが楽しい、それをモチベーションなんだなって、私も改めて今日
で、熱海が大好き、
決して市の方で、そもそもこのガイドの会も別に市が作ってくれとか言ってるわけではありませんし、うん、市の方でこれとかいうことではないです。皆さんそういう意味で自発的にやっていただいてるんですね、
うん、
これは今日お話があった通り、まあ、歩くことは楽しい、自分にとってもやりがいというか若さも保てるし、健康も保てるし、多分そういうことがモチベーションになってるんだなと。例えば冬の寒い日ですね、梅園寒いんですよ。特にもう午後になるとね、2時過ぎなんかもう極寒なんですが、私も時々足を運んだ時に皆さん本当献身的にやっていただいて、寒い中いつも 本当に頭が下がってた、私というか行政としても本当にありがたく思ってます。
この皆さんがそのやる気の、うん、
そうですね、
どこから来るんですか。
熱海の魅力に惹かれてるんじゃないですか、やっぱ。それで活性化してますよね今、熱海の素晴らしい活性化ですね。それの勢いに街歩きの人間もこうなんか一緒になって活動してる嬉しさみたいの感じてると思いますね。
あとお客様のありがとう、よかったよっていう言葉ですよ ね、あのこれで少し熱海が分かりました。
そうね、それで熱海ってこんな素敵なのとかね、
そうです、
何も知らなかったこといっぱいあったわとかって言っていただくと、うん、もうガイドのしがいあります
よ。
時代がついてきたって感じですよ。10年ぐらい前って正直あんまりこう歩くとか街歩きとかなかったですよね。あと当時あの NPO ナタミスタがあの、オンタマといって、うん、あのツアーを組んで、まあ、そういう意味では似た感じ、はい、似た感じというか、まあ、同じような考え方だと思うんですが、今も街を歩いたりするのがウォーキングもそうですし、あの、まあ、NHK の番組ですブラタモリ、うん、ね、あれもあのやっぱり、ま、地形や歴史を巡りながら町や地域を歩くということなので、やっぱり時代が追いついてきたっていうか、生意気ですけど、なんかそんな感じですよね。
うんですね。
じゃあガイドの依頼っていうのもこの10年間で変わってきてるんですか。
は
い、
そうですね、やはり先ほどお話したかしら、あの前はやはり女性グループとか親子とかが多かったんですけど、今も圧倒的に男性ですね。男性グループも多いです。そうです、びっくりしますよ。
男性グループって結構意外な気がしました。
ちょっと思うで、電話とかメールの問い合わせ、あの大学の同級生とか小学校の同級生とか、やっぱり地域 の男性グループがすごく多いんです、女性グループより。本当それはね、時代にっていうか不思議さ感じますね、うん、感じです、
年齢層はどうですか。
年齢やはりリタイアした方が多いわ ね、
そうですね、
感じね、
あと企業ぐるみが多くなりました ね、
そう
ね、
うん、
でもそうするとね、若い人もその中にいらっしゃって、
ね、
ということですか。
で、あとすごく不思議だなと思ったのは、うん、あの熱海を中心にして、はい、東京にお読み、京都の方が東京にお読みに行ったりしてると、熱海でお母さんと家族が
出会って、
ね、そう、温泉入って、うん、そして楽しんでまたとかって、そういうこと多いですね。あのいとこ同士とか、とその合間に街歩きちょっとガイドしてとか来るんです、だからすごくいろんな形で
マーケティングをさせていただいて、
ね、これを実際にやってる人しかわからないですよね。
行政は例えばどういう人がどういう目的で来てるって、こうアンケートとかしないとわかんないわけですよ。それも
そうです、
なんですよね。なんですけど、もう皆さんはそういう意味では日々そういう方々と、はい、あの直接接してるので、はい、私も男性グループ多いなと常々こう思ってたんですが、こういうふうに直接聞くと、あ、
本当にも問い合わせで 4,5 人ね、4,5,6 人とか、あと多いのはやっぱり8人ぐらいとかあれなんですけどね、男性だけなんです、不思議な。そうすると恋は若いガイドをすごい喜ぶ。
でもね、困ったのは阪大の生化学の同窓生があったんですね。まあ年齢は多分60前後だと思ったんですけどね、はい、そして私がね、簡単に温泉の話とかしますとね、もう知ってるよとかって言ってね、
勉強されてる、
そう勉強されてるね。それですごく鋭い質問があるので、何を売ったらいいだろうと思ってそうするとちょっと笑顔でなんていうのかな、もう男性陣が感じないことをよく代表もね、あの女性の感性でってそういうふうに日々その方に応じて、あの対応していくという形で、でもお客様に教わることはとっても多いです。
いや逆に、
はい、逆に質問されるとやっぱりまた調べて、そうすると知識が増えていくって感じになりますね。
今までやってきた中で何か大変だったこととか
あるですか、ガイドで、
はいはい、
楽しいわね
楽しいことはいっぱい
なんかねみんなね、うん、本当に頭屋敷でボランティアっていうんですか、うん、おもてなしの心で、はい、でまた来るねとかその言葉が嬉しくってやってますね、うん、苦労したってことはやはり先ほどの寒さとか、うんね、ちょっと調子の悪い時あの坂登るの嫌だなとかそれはありますね感じですけどね、でもなんかお客さんとのコミュニケーションを良くしていくともうある程度フリーコースにこうね仕向けたり、うん、結構個人で皆さんが非常にもうベテランになってきますから、そういうところは上手にやってますね、うん、感じですね。
じゃあ依頼する場合っていうのは、はい、まあ、このコースから選んだりとかあると思いますけど、はいはい、こう参加したい場合は家族とかの単位でも大丈夫なんですか、街歩き
2名から受け付けておりますので大丈夫です。
10人とかいなくても大丈夫なんですね。それでいついつこんなところ行ってみたいみたいなお話をして、
は
い
は
い、
それから詰めていきますね。
なんか最近でのおすすめのコースみたいなのってありますか。
おすすめ、
はい、まあ、お好きなコースでも構いませんけど、
好きな
代表の
あれです。この間40人のね、
はい、
何ですか、高齢者
日本高齢者大会ですね、
日本、はい、そうよね、東京にあるんですね、はい、でそれの方たちが熱海にってことで、40名の方いましたんですね。でなんか4グループでガイドしたりしとか、今度姫路の方の方が6月に80人が2グループあるんです。そして7月にも80人だから、もうこの頃大型の団体のグループがすごく多いんです。でやはり10人に1人のガイドつけますでしょ、うん、 はい、そうですから、こちらもガイドのもう質を上げて、そうできる人を育てなければいけない、そちらの方が非常に困難です。でやはりニーズに合ったガイドを当てないと失敗するんです。
うーん、
ね、私も旅行好きでよくしますけどね、やっぱりいいガイドがついたってすごい印象残るじゃないですか、まあ、もちろん街とか景色もですけど、やっぱ人ですよね、感じです。
大事ですね。
ですからそれはもう本当、まあ、2人ぐらいで優しいコースでしたら、ちょっとお年寄りの方にやっていただいてもいいんですけど、やっぱり大学教授の方たちのグループが来たなんて言ったらもうね、歴史なんて神社仏閣行ってくれなんて言われた時にはやっぱりそれに詳しい方をとか、ですからこちらもガイドの幅を作ってくれない、
うんうん、そうですよね、ドキドキしちゃいますよね。
そうです、知識を売るっていうのはもう限界があるんですね、多分まだ未熟ですけど。だから例えばそういう先生方がいらした時は逆にどう思われますかっていうふうに逆に聞くようにしてるんです。もちろん私の方が未熟ですから、はい、そうするといろいろね教えてくださって、あ、そうなんですねっていう感じで、そうすると向こうもね、なんか聞くだけでは退屈そうでしたけど、逆にこう
向こうからも教えて、
そうです、そう、向こうから教えていただけて、それもすごくあれなんですね。で一ついいですか、はい、代表にも先ほど申し上げたんですけど、ガイドをしてましてね、 2,3 人の方からもう少し、まあ、坂のある町ですから車椅子で、もちろん事故が多かったり、それは自己責任で回っていただかないと困るんですけども、熱海市の場合車椅子でね回れるところがごく少ないんで、ちょっと残念なんです、はい、ってお言葉いただいたこともあるんですよ、はい、それで悠々バスとか普通のバスでも車椅子で参加したいって申し出た時に、申し訳ありません、まだ設備が整ってないのでって言ってね、それでこんなに素敵な町なのにちょっと残念ですってお言葉いただいた時に、こっちも申し訳ありませんって言って、また市長さんにでも、はい、お願いしておきますので、はい、一度ね小田原のガイドクラブの方たちを案内した方がいらしてしたら、一人お見足の悪い、なんかもう割と代表とかそういう方だったらしいんですけど、アスカのところの観光協会にお尋ねしたら、ラスカの中だけお貸ししますということだったそうなんですね。でも街中をやっぱり歩くのにそれはちょっと無理なんでって、まだ
車椅子の話ですね。
そうなんです、は
い、
そうなんです、
車椅子を JR が貸し出しをするっていうことですか。
あ、 あの JR は貸し出しされるんですか。
多分街中ありますか。
あ、貸し車椅子ってことですか。
そうね、そうよくねそれを
梅園の中はね、うん、あるんです。
梅園の中はあるんです、あるんですけど、街ガイドの時に何件か割と多かったんです、車椅子。ただ私たちとしてはね、もう責任は持てませんので、坂が多いので会としても責任は持てないので、はい、保険なり何なりにお入りになってますかみたいな感じなんですけど、やっぱりもう少し街中、ね、簡単に
障害者の方も、ね、今時代が時代ですから、はい、そういう方も動ける方法をね感じていただきたい、まあ、坂が多いから難しいんですけどね。ですけど、例えば海岸通りだけとかこう区切られたところでも楽しめるような形していただければね、今までねそういうのは全部お断りしてた
の、はい、ね、なんです
よね。だんだんそう行かなくなる駅とかもね、いろいろね、
本当にね素敵な街なのに残念ですって聞かれた時にね、えっと思って、うん、でもそれはゆくゆく多分あの市長さんの方で多分少しずつ改善されていくと思います、
はい、例えばいろいろな施設ですね、はい、あの海岸沿いも第三航空はバリアフリー化してますし、渚鉄器ですね、はい、渚鉄器です。こちらから行くとずっと、渚小公園があって、 あのデッキもエレベーターがついて、はい、エレベーターがついて、ね、あの向こう側に降りられるようになってますね、サンレモカフェのところですね。 あとバイエンもあのまあ、10年前にリニューアルした時にバリアフリー化進めて、ね、あの全部ではないですけども、はい、あの一応バリアさんも車椅子 で、うん、あのまあ、まず市役所ができるというか、その公園施設や拠点はあの少しずつバリアフリー化は進めて、
はい、
まあ、問題は街中のいろんなあの特に狭い道路、歩道がなかなか熱海ほどに土地が限られているので、
急車かまって、
そうですね、あの要するに歩道に車椅子が十分置けない、置けるスペースがないっていうところもまだまだ 多い状況があるので、まあ、そこを改善するの難しいところもあるんですが、まあ、例えばこの岡本ホテルの向かいのところも、あの、まあ、あえてというか、あのいきいきプラザの前は広げまして、まあそこで、まあ、車椅子もあの通れるような形にしたり、まあ、できるところから、
はいはい、よろしくお願いいたします。
やらせていただいております、
うん、そういう方たちも行きたい、楽しみたいってニーズが増えてるってことですよね。
そうなんですよ、そうなんです。
行動してますからね今皆さんね、ですからね、感じですから全体じゃなくて一部のところだけでも、はい、ちょっとここからここまでの ね、はい、あれとか、ね、バイエンはでも素晴らしいですね。あの坂とかを皆さんびっくりします。あの滝の後ろを見て、えここまでこんな簡単に来たのとかですね、
はい、そうですね、
バイエンの中は車もね、
そうですね、車
もただ私たちはあの押さないように本人が、はい、あのご家族とか、はい、その身内の方が、ね、押していただく、もし私どもで事故があったら困りますから ね、どこにありますってことがしっかり把握できるとすごくありがたいですね、
最近はあの熱海の V 字回復も多いですね、大変ね、だから市長さん褒めてます褒めてるっていうか現実ですから。
あ、いらした方がですか。
あの V 字回復についてっていうのが割と多いですよね。
熱海どうしてお客さん増えたんですか。
そうです、鹿児島の商工会議所とか。
そう、それはありますよ。今もう
あの多いですよ、
見習いたいからっていうそういう研修を兼ねたガイドの依頼多いわね。そう、
この間は埼玉県のが
間違い、ね、多いです。い
や、ガイドの会の皆さんが頑張ってるから
そんなことないです。市ですね、
町がこんな豊かにな
った、ま、
そう、
で、あとやっぱりあの熱海の奇跡を本出された方もいますでしょ、市木さん、はい、ですからあの本持ってきてサインしたいってほしいとか、
あ、そう、サインしてほしい、
ですからね、いろんな形で熱海の活性化はどんな形でこういうふうになったのかを知りたいからって言って、
そう
ね、
何項目か斉藤市長のおかげとかね、あと山田さんですか、あの市の方で設けてられたとか、そうですね、
県の広報課みたいな、ね、人たちが見えるんです、ね、多いですよ、
他の
他の埼玉とか茨城とかあの辺だったんですけど、うん、そこのね担当の方たちが
アジャリティガイドの会議大変ですね。
大変です。すごいですよ。茨大生もなんかね社会科学の方たちも来て、
本当すごいですよ。
だから本当にね
本当に
大変ですね。
こ、
ね、
んなこと聞かれるんです。
でそうしですとねやはりちょっとしたガイドではできませんでしょ、うん、もう専門的なことができないとですから、うん、そうしますと限られてますからね、うん、まだまだいっぱいやることがいっぱいあるわ ね。
だから本当にあの市の方に問い合わせてあのいろいろ教えていただくことも多々あるんです。本当にあの間違ったことは伝えられませんので、はいはいはい、よろしくお願いします、うん、
はい、さてその熱海町歩きガイドの会ですけれども設立10周年ということで記念の式典が、
はい、
あるそうですね。
3月20日です、
はい、
お市長様に講演していただきます、
まあ、講演というか思いを話すぐらいです。
お願いします。
これは具体的にどんな感じにやられるんですか。
10年の、
はい、
歩みの、まあ、本が、はい、10周年記念の本をその時までに今あの作っております、
はい、
ですからそれをお配りしてで大体あのいやもう辞められた方とかいろんな初めからあの参加していただいた方全部が集まってあの、はい、お祝いしましょうってことなんです。
その本っていうのは、はい、そのお作りになってる本っていうのはどういった内容なんですか、はい、
あの10周年記念誌
ですよね。10周年記念誌、
はい、記念誌です、はい、ですからあの新聞社にすごい記事がありますよね。ですからそういう記事を主に集めまして、はい、まとめております。で市長様からいいお話の文章もいただきましたし本当ありがとうございます。素晴らしい文章をいただいてもう街歩きいっぱい褒めていただきました
3月20日に行われる、はい、ということなんですね。本当にね、この10年いろいろあったと思いますが今お話を聞いているとすごく皆さんお二方楽しそうにお話しされて生き生きとされているっていうのがね皆さんが生き生きされてる。
進化しましたよ。すごかったです。本当に初めはもう電話だけですよ。20年あのインターネットなんて全部ないですし、はい、ファックスもない方をもう伝えるとかね、うん、ですけどやはり 5,6 年前からしっかりインターネットとか、うん、そういうもので情報交換もできるようになりましたからね、うん、いろんな形でも目覚ましい進化で、うん、あれ頑張っております。なんででやはり黄色いジャンバー着て街の中歩いてるの、うん、もう本当に認められてますね今
さん、
ええ、初めは何のジャンバー着て歩いてるんだみたいだったんですけど、
ね、
はい、
今日ここになったんです
、はい、黄色目立ちますね、
はい、
でもパッとわかりますよね。
パッとわかりますね、
うん、
で、あの要望が多い要請も多いということで、
はい、
そうすると、
はい、
ね、養成講座から、
はい、
ガイドの会にどんどん皆さんがね、はい、こう増えていくのが今後の目標になるわけですか。
そうですね、うん、もう一つ、
はい、
市長さんにお願いしたいのはこれはねあの中学生とか高校生に、うん、別に、はい、あの叶わなくてもそれはいいんですけれどもあの1年に1回でいいからあのガイドの実習みたいなのもし希望する子がいたらあのやっていただけないかなっていうような夢があるんですね。
中学生に実習っていうのは
職業体験みたいなので、
ああそうですね、
っていうことですね。
そうそうそう、確かに、ね、静岡県は確か中学2年の時に自分の息子のことを思うとあったかなって定かじゃないんですけど、はい、あの思うんですね。で1週間のうちに皆さんこう職業体験みたいに学校行ったり工場行ったり、
はい、旅館に行
ってありますよね。
今の市役所でも市役所というかやってます。
あ、そうですか、はい、そしてあの私たちの夢はやっぱり若い方にも知っていただきたいっていうのでもう中学生とかにもし町ガイドの体験をあの1日だけでも、
はい、
あのね、やってみたいっていう方がいたら
ガイドする側ですよね。
ガイドする側です。
ガイドする側ですよね。
職業体験っていう、
は
い、
そうです、
まあ、職業ではない、
まあ、ではないんですけど、
う
ん、
でもそういうことですね、
うん、はい、小学校の梅園だけはやってるわね。
そうです ね、うん、だからなんかねあの小学生の案内はするんですけど、うん、あの中学生ぐらいの若い方にもしふるさとを離れる時があったにしてもそういう時期が1回だけでもあってまた戻ってきてまたおじさんやおばさんの後を継いでいただけたらなと思います、はい、
でもその時にあ楽しかったなっていうのは後になって思い出すかもしれませんよ ね、
うん、 実際に楽しいですよね。
そうね、うん、であの梅園の梅を、はい、あの小学校ですかで取ってなんかいろんな実習してましたでしょ、はいはい、梅干しとか何か足を作ったりそれをあのお客様にお話しすると熱海って素晴らしい街ですね子供にそういうことをしてるんですかって言うんですから、はい、そういうような形でやはりちょっとこうなんか熱海の魅力を子供たちにもっともっと教えといてあげてほしいなっては感じますね、
は
い
は
い、
あのそのことは非常に大切なことで
ですね次につ
なげなさい、ね、あの要するにこの熱海という街が観光で成り立ってるんですよ、はい、ということを、はいはいまあ、小学校中学生のそのもう普通にというか、うん、あのプログラムの中に入れなきゃいけないと思ってるんですよ、
うんですね、
思ってるんです、はいまあ、これから、まあ、いろんな教育のこともこれからいろいろ変えていかなきゃいけないんですけども、はい、さらにいい方向に、まあ、そういう中で、確かこれは毎年か最近か分かりませんけれども小学生どこかすいません今忘れましたけども、はいあの熱海の魅力をこうまとめた小学生が、うん確か観光ガイド的なことを確かやったことがあるかと思います。ああ、そうね、なんか、はい、でその時に、はい、多分街歩きガイドの会とは多分直接設定はなかったんだと思います、はい、多分それは小学校の中で閉じているというか、はいはい、小学校が直接、あの観光客になると思うので、はい、あのそれは例えば教育委員会を通して、はいはい、街歩きガイドの会と、はいまあ、連携してやるというか、はい、あの直接、ガイドの会に小学生や中学生がなるのもありですし、はいはい、その、観光客に小中学生がやるのに対して、はい、いろんなガイドの会がアドバイスしていただけるとかですね、はいはい、そういう形は取れると思います。
よろしくお願いします、
は
い、
局長に言っておきます。
よろしくお願いします。
すごくいいですねそれ。
そうですよね、やっぱり私たちが楽しいので、そして熱海は無尽蔵に楽しみがあるので、若い人たちにそれを聞いていただきたい、
は
い、
次の、ね、時代につながるようにね、そうですね、やっていっていただいたら。
じゃあ10周年って言って喜んでいるばかりでなく、これからのことをいろいろ考えて。
新生熱海じゃないですけど、新生町歩きで頑張らなければいけないから、本当に
確かこの間教育長が言われてたのは、そういう、熱海の、ガイドを英語で、
はい
はい、
中学生が確か自分たちで考えさせるような、確かそういうことを、まあ、でもこれもやっぱ学校の中だけで閉じているので、それをガイドの皆さんとこう連携してできるようにしたら、さらにそれは英語の勉強にもなりますし、あの熱海の観光を知る機会にもなる中学生だと思います。
もう1年に1回でいいですので、ぜひお願いしたいです。
他には何かございますか。時間にも限りがあるものですから。あの
これでもう十分です。
これ今後は今後の目標は、
あ、今後の目標、はい、やっぱりお客様に熱海の楽しさを PR することです。それのみですね、うん、
じゃ今それは楽しくて
楽しいですね。あのでいつも、うん、自分の知識はもうたかが知れてますので、やはり皆さんからあのお客様と直接関わって教えていただく、それで熱海に足りないものを教えていただく、またこちらから発信するという形でですね。代表どうでしょう、
いかがですかこれから。
でも本当にあのあれです、お客様からの質問に答えるっていうことは非常に難しいことですからね。やはりこちらからは素直にあの伺うと、そうするともういっぱい教えていただくことありますね、ありますね、本当に。
あの養成講座っていうのは、はい、この地域の方以外の方の参加が多いんですか今は。
あ、ほとんど外ね、あの一期生の時はもう地元の方がほとんどでしたね、はい、感じですけど、最近はもう全部あの外から入ってらした感じ でやはりもうリタイアする方たちが50代の方が多いですよね。昔はもう定年でいらしたんですけど、今は若くて、で本当に街歩きガイドのメンバーが若返ってます。それは非常にありがたいことですね、うん、次につながります、うん、本当にあれですから、
若い方もどんどんどんどん、ね、そうやって参加して もう、ね、増えた方がいいわけですよね。
そうですね、感じです。やはりどうしても、ね、年齢的にこう減っていく方もいらっしゃいますしね、うん、いろんな事情でやはりまた戻られる方とか東京もいらっしゃいますから、
う
ん、
そうですね、若いですね。若い
ですね。今ね、お写真があるのは前回の、はい、
今回ですね、
今回ですね
31、
全部入っていただいた、そうなんですね、うん、
いや、そうですね、
うん、結構若くなってますね、はい、感じ。そうなんです。
今後じゃあこの街歩きガイドの会はどのように進んでいきますか。
まあ、今の状態が維持できて、はい、そしてそうですね、まあ、もっともっと会員の知識を充実させたいですね、感じですね、高めていきたいですね、それぞれの。でやはり幅ができればお客さんのニーズにそれだけ応えられますからね。あれですけど、
今日お話伺ってきましたけれども、はい、市長いかがでしたか。
はい、今日は引田代表と安川さんからお話を聞きましたが、はい、まあ育ってるんだと10年間で、すいません、私今日例えば男性グループが多い話とか V 字回復の理由が出てるとか、メンバーが、まあ、若いっていうのはなんとなくこの間感じてましたけど、改めて今日お話をお聞きしてですね、まあ、10年間で知らない間に振り返ったらこんなに立派に育ってるんだなっていう改めて今日感じました。であともう一つは、お二人が大変その楽しみながらやっていただけるっていうことを非常におっしゃっていただいたので、単にその義務感とか、いや単にその使命感だけでなく、ご自身にとって楽しい、やりがいがある、健康にもつながる、うん、ということは、ということが改めて今日お聞きして、本当にますますこれから発展する方向なんだなと思いました。今日は大変私にとってもいい機会でした。
なんか貴重な話を伺えたような気がするんですけど、どうですか。
やっぱりこういうの節目って大事ですね。10周年という形で記念誌でまとめていただいたり、まあ、こういうたまたま番組にこう、はい、来ていただきましたけど、はい、やっぱ節目にもう一度こう振り返るじゃないですけど、はい、次を展望するっていうのはすごく大事ですね。で
やはり今熱海に住み帰った住んで移住したい方ですか、ずいぶん多いですよね、はい、でやはりもう何回も来てますけどね、熱海住んのどうしようかしらって方が多いんです。で私なんて自分のもう体験で10年で都会に近いし、自然は豊かですし、はい、温泉はあるし、本当に食材の新鮮さ、もう本当に嬉しいこといっぱい出るんですね。そういうことをしますと、あ、なんか決心ついたわなって言われたすごいね、ああこういうお客様いらっしゃるんだと思って本当に嬉しいですね、感じですね。増えてると思いますよ、もちろんね、はいはい、しますで若者は随分増えましたね。
観光客の客層が10年前と様変わりしてまして、まあ、ちょっと話長くなっちゃいます。10年前だいたい64でシニアの方が多かったんです。今64で若い人だったんです。10年で本当に変わりましたね。
本当何年ぶりかにいらした方たちが、はい、駅のあたりとか熱海の活性化びっくりしますね。本当に驚いて、今までの熱海のイメージが全然変わったって方が圧倒的に多いですね、感じ。それはガイドしてて身近に感じます。
一番もうお客様に一番近いところ で生の私も今日勉強になりました、ね、
貴重なお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日の斉藤栄熱海市長本音トークは、熱海街歩きガイドの会が設立10周年ということで、代表の引田和歌子さんと会計の安川恵子さんを迎えしてお伝えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
瞬く今は しく行き交う